そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
もうオープニングで言っちゃいましょうか、プレゼント。
お
いやいやいやいやいや、改めてじゃないですよ。
あ、ね、ありがとうございます。
300回記念、違うってば。今日ね、そうでなくてもね、下平さんに申し訳ない気持ちでいっぱいなんだから。本当はね、さっき打ち合わせをこれだけしてね、
はい、
エンディングでお話しようかと思ってたんですが、
はいはいはい、
300回記念プレゼント、
うん、
応募者先着300人全員プレゼント。微妙なね。これがですね、1月31日いっぱ
い
のお申し込みですんで、
は
い、今回も応募フォームをつけておきますので、
はい、
ぜひともですね、まあまあ大したもんではないですよ。ね、まあ、カードというかハガキが届くと、いうのを考えておりますので、ぜひとも今回、プレゼンの企画が終わったらですね、そのデータは捨てます。
はい。
はい、今回しか手に入りませんから。そうですよ、はい。ですので、ぜひともですね、皆さんご応募いただいてと。
うん、
いや、これね、我々ね、エンディングでやろうなんて思ってると、うっかり忘れますからね。
確かに。
なんて言ったって、300回をそもそも忘れかけたでしょ、我々は。危険ですよ、
下平さん。忘れがち。
ねえ。なので、皆さんもお忘れなくご応募くださいと。はい。さあさあさあ、じゃあですね、下平さん。
はい。
先ほども、本日、私は下平さんに申し訳ない気持ちでいっぱいだと申し上げましたけれども。
はい。
本当はね、今回ね。
うん。
多少ね、僕は下平さんをね、おもてなししようと。
はいはい。
まあ、こういうのはね、今時ね、男だから女だからってのはないですが、
うん。
あの、宝石。
はい。
下平さん女性じゃないですか。
うん。
まあ、女性は古くから宝石好きと。
うん、キラキラするもの好きですよ。
ね、下平さんもお好きじゃないですか、
うん、うん、好きですよ。
ですからね、今回はね、宝石についてお話をして、
はい。
下平さんのね、ご機嫌を伺おうと思ってたわけなんですよ。
ほう。
いや、いろいろ調べたら面白いのよ。
うんうんうん。
下平さん、ルビーってご存知？
はい。赤いやつですよね。
そうそうそう。サファイアご存知？
はい。青いやつですよね。
そうですね。この二つって同じってご存知？
はい。知ってました。
あー、さすがだ。
ね、知った時はすごいびっくりしましたよ。
びっくりしますよね。僕もね、うん、違うじゃんって思ったんですけど。
うん。
同じなんですって。
はい。
これどちらもね、コランダムっていう同じ鉱物からできてるんですね。
うんうん。
コランダムってね、あの日本語では鋼玉、鉱玉っていうのかしら、鋼の玉と書いて漢字ではね、はい、酸化アルミニウムのことなんだそうですが、もともとこのね、コランダムって無色透明なんですね。
はい。
で、この無色透明なコランダムが、結晶が成長していく過程でね、不純物が混ざったりすると色がつくんですよ。
うん。
で、もともとね、このコランダムってすごく硬いんですってね。
へぇ。
モースコード、以前ね、あの、鰹節の回でモースコードそんなにねえよって話しましたけども、はい、コランダム、つまりルビーとサファイアのね、モースコードってね、コード9なんですって。
9?
ダイヤモンドが10ですから、それに次ぐ硬さ。
はい、お
ー。で、よくね、あの、硬いもんとしては、下平さんも貼ってらっしゃるんですかね。スマホの表面に保護ガラス貼るじゃないですか。
貼りますね。
あれで有名なゴリラガラスってあるでしょ？
うん。
あれはね、コード5なんですって。
あ、それでも結構硬いですよね。
と思うでしょ
う。うん。
ところがね、あれやっぱり落っことすと傷結構つくんですね。
あ、つきます。
なぜかというと、
うん。
その辺にある砂。
はい。
砂に含まれている石英っていう鉱物がありまして、
うん。
これ一般的な鉱物なんですよ。
はい。
これね、高度7あるんですね。
お、
ゴリラガラス5でしょ。
そっか。
なんかすごい強そうな宣伝してません？やつ。
うん。
ゴリラガラスは傷つかないみたいなね。
はい、はい。
ところがね、砂に含まれている石英の方が高度7で硬いので、
そっか。
地面に落とすとね、簡単に傷つくんですね。
砂に負けるのか。
負けるんです。で、一方ね、このコランダム。
はい。
ルビーとサファイアのね、まあ、母体になってるやつ、うん。これね、時計のフェイスなんかに使われてるんですね。
へぇ。
時計の表面ってやっぱりいろんなところぶつけるので、
はい。
硬くないと困るわけですよ。
うんうんうん。
だ十分な硬さを持っているので、時計の表面なんかにも最近使われるようになっていると。この硬いコランダムに、クロム。
はい。
クロムというのが混じると、ルビーになります、
うん。はい。
クロムってね、クロムイオンっていうものになりまして。
うんうん。
このね、まあ懐かしいです。中学校の時にね、イオン習いましたね。イオン化傾向とかね。はい、陽イオン、陰イオンとかね。
もう忘れました。
あのね、マイナスイオンで流行ってますけども。
はい。
マイナスイオンっていう言葉はあんまり正しくないですからね。いろいろ調べていくとそれもね、やばいのがわかりますから、今回言いませんけども、ね、マイナスイオン配合でいろんな機器を出してる会社に伺うと、ごめんごめん、もう言わないから許してっていう風にしていろんな記事が出てきますから、その辺はご自分でですね、調べていただいて、って思った方はですね、はい、まあ、気分の問題ですから、ああいうのは。
うんうん。
で、このクロムイオン。
はい。
クロムがイオンになったもの、クロムイオンが混じると、これね、赤以外の色が吸収されるんですね。で、赤以外が吸収されちゃうので、結果的に赤く見えて、
はい。
で、それがね、ルビーと呼ばれるんですね。
うんうん。
でね、ルビーってあんまり大きいのないと思いませんか？
うん。
これね、クロムが混じると、結晶の成長が妨げられちゃうんですね。
あ、へー。
だからコランダムだったらばある程度大きくなれるんだけども、まあ、不純物が混じっちゃうので結晶が成長しづらくなってあまり大きくなれないと。
なるほど。
だから大きなルビーは珍しいし、大きなルビーは価値がある、高いんですね。で、名前も素敵じゃないですか、ルビーなんてね。
はい。
名前はね、ラテン語から来てるんですよ。ラテン語でね、ルベウス。
はい。
このルベウス、これがね、赤っていう意味なんですね。だそもそも赤いっていう意味の宝石だからルビーと、
うん、
で誕生石がですね7月の誕生石、はい、7月の誕生石になってまして、石言葉ってあるんですね。
ほうほう。
やっぱりね素敵ですよ、ルビー赤いですからね、
うん、
情熱、
あ、
純愛、
うん、
まあ純愛ってなんか清楚な感じしますけど、よっぽど熱いんでしょうねこの愛はね。それからね、勇気、
はい。
ね、やっぱね、パワフルな感じの、熱い感じの色ですよね。
うん。
その一方でね、サファイア。
はい。
これ同じくコランダムに、鉄とかチタンが混ざったものなんですね。
うん。
でね、赤以外のものをすべてサファイアって言うんですね。
へぇ。
だから、コランダムが、コランダムの赤が混じったやつルビーって言うでしょ？
うん。
それ以外の色はね、全部サファイアなんですって。
へぇ、青だけかと思ってました。
ね。だからね、透明のものもね、定義上はサファイアになるそうですよ。だから腕時計のフェースに使われてるってさっき言いましたけども、
はい。
あれ、コランダムって呼ばないじゃないですか。
うん。
サファイアガラスって言いませんか？
あ、はいはい、確かに。ね、
でも透明でしょ、
うん、うん。
正確にはね、サファイアクリスタルっていうそうなんだそうですけども、
うん。
やっぱり透明なものもサファイアって呼ぶので、あれはサファイアクリスタルって言うんですね。
へぇ、
やっぱり名前はね、ラテン語から来てまして、
はい。
青を意味するラテン語、サフィルスから来てるんですね。
うん。
いいじゃないですか。でね、9月の誕生石になってます。
はい。
石言葉はね、まあやっぱ青のイメージですよね。慈愛とかね。
うん。
誠実とかね。
はい。
高潔。
お
ー。などというですね、石言葉がついてるわけ、素敵ですね。
素敵ですね。
で、下平さんは何月が誕生日ですか？
はい、4月です。
4月といえば誕生石は
ダイヤモンドです。
その通り、ダイヤモンドですよ。
はい。
いい石言葉あるんですね、これね。
うん。
やっぱ硬いじゃないですか、ダイヤモンド。
はい。
永遠の絆とかね。
うん。
純潔。
はい。
不変。
うん。
素敵な宝石じゃないですか、下平さん。
はい。
だから今日はね、とっても素敵な下平さんのイメージにぴったりなダイヤモンドの魅力についてお話ししようと思ったんですが、
はい。
調べているうちにね、
うん、
とんでもねえことが分かってきちゃったので、
はい。
あらかじめ謝っときます。すまんかった。すまんかった。それでは今週も始めてまいりましょう。今週も、そんない雑貨店へ、いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。
さあ下平さん、
はい、
ね、素敵な宝石ダイヤモンド4月の誕生石、
うんうん、
ね、石言葉は永遠の絆純潔不変、
はい、
ね、これはね硬いっていうところから来てますよね、
うんうん、
でもね逆にねローマ時代、
はい、
ローマ時代にはねあまりに硬すぎるので宝石扱いされていなかったんだそうですね、うん、
え、
あのダイヤモンドってね皆さんイメージしてくださいね、キラキラキラキラ輝くじゃないですか、
はい、
あれはねラウンドブリリアントカットっていう、まあ、カットの仕方を主にしていて、
うん、
これがね発明されてようやくねあんなに極めて明るく輝くっていうものになったんですね。
ほう、
これ、ね、発明されたのがね1700年代なんですって。
へ
ー、でそれまではあまりに硬いからあれ加工できなくって、
うん、ああ
宝石として扱えないんですよ、むしろ。
あ、
だからね宝石扱い、そう、輝けないんですよあいつ。
そうか、
だからね宝石扱いされなくって、
うん、
お守りとして使われてたんですって。
へえ、
ほら硬いからぶつけたりしても傷つかないし、
うんうんうん、
まあ何らかのねミスで石に挟まっちゃっても石の方がへこむじゃないですか、
はい、
だから身を守ってくれるんだっていう意識じゃないですかね、
うんうんうん、
っていう風にして用いられていたのがローマ時代から。
はい、
でねダイヤモンドって、まあ、ちっちゃいでしょ、
うん、
1カラットって 0.2g のことを言うんですね。
はい、
でねこのカラットって何かっていうとギリシャ語なんですよ。
うんうん、
ギリシャ語のねこれね、まあまあご存知の方も多いんでしょうけどもね、宝石お好きな方多いでしょうから、
うんうんうん、
どっから来てるかってことを聞くとねちょっとずっこけますよ、
はい、
ん、ギリシャ語のねもう言葉が面白い、もうケラション
ケラション
ケラションから来てるの。
ほう、
で音だけでも面白いのに、
うん、
意味がね、
はい、
イナゴ豆。
はい、
なんかね豆とかねなんか胡椒みたいなちっちゃい粒だったなってことは僕もうろ覚えで覚えていたんですよ。
はい、
はい、でもね豆でしたね。そしてしかもイナゴ豆っていうね
あ、
なんともノンキな名前のね
豆
豆でした。
1イナゴ豆、
1イナゴ豆ですよ。1イナゴ豆は 0.2g です。でこのイナゴ豆の種、まあ実ですよね、はい、中に入ってるやつね、
うんうんうん、
あれがね昔から宝石の重さを測るのに使われていたので、
はい、
じゃあもうダイヤモンドもこの、ね、単位でいこうと、1カラット 0.2g イナゴ豆と、
はい、
1イナゴ豆ですから
、はい、
という風に決まったんですが、
はい、
さあじゃあですね下平さんも含めて皆さんですね、もう本当にここからすまんかったと、皆さんがお持ちのダイヤモンド何カラットか、はい、もうね鑑定書を見るなり、
はい、
思い出をね探るなりして思い出していただいて、はい、さあ下平さん、世界最大のダイヤモンドは何カラットあるでしょう、
うん、
これはですね1905年南アフリカで発見されましたカリナンダイヤモンドというのがあるんですが、さあ何カラット、
はい、だって大きくなれないでしょう多分。
どうなんでしょうかね、ダイヤモンドさんですからね、宝石の王様ですからね、わかりませんよ。
世界最大のですよね。
世界最大です。
10カラットあったらすごいような気がするけど。
10カラットあったらすごいですよね。
うん、
まあそんなものはゴミですよね。
ええ
ほーらすまんかったすまんかった。カリナンダイヤモンドはですね 3106.75 カラットあります。
でかでか
でね、もう値段つけようがないんですって、あまりに大きくって。
うん、
で一応予想価格ってのはついてまして、
はい、
予想価格はね2600億円ですって。
高
っそりゃするでしょうと、
うん、
それだけの大きさ価値を誇ってるのが南アフリカで発見されたカリナンダイヤモンド。
はい、
さあさあさあさあさあ、ダイヤモンドといえばやっぱりねアフリカ、南アフリカからいっぱい出ますね。
うんうん、
じゃあダイヤモンドの生産量世界一って今どこだと思います？
生産量、
生産量、まあ採掘量と言ってもいいのかしら、ね、南アフリカがよく有名ではありますけれども、
はい、
さあストレートに南アフリカなのかそれともと、
いや南アフリカなんじゃないんですか
と思いたいところですよね。
はい、
ところがですね今世界一ってロシアなのね。
え、ロシア、
ロシアってねいろんなもん出るんですよ。
はい、
あそこ広いでしょ。
あ、確かに広い、
広いでしょ。そしてね
広い、
寒いでしょ。
寒い、
だからね、まだ見つかってないというか、
ああ、
採掘されてない。いやいやいや、もう生産量世界一なんですけど、うん、これまでね、採掘されていなかった、採掘不可能だった場所とかがあって、それが技術の進歩とともにだんだんだんだん採掘されるようになってきたんですよ。
なるほど。
一時期シェールオイルなんて有名だったじゃないですか。
はいはいはい。
世界的にね、なんかアメリカはシェールオイルが取れるようになって、うん、で、もう産油国になったんだとか輸出する国になったんだなんてこと言われましたけども、
はい。
あれもね、結構多くのところに地層の中にシェールオイル、オイルがね、まあ、スポンジ状の地層の中に染み渡ってて、それ、はい、集まってないもんですから石油取れなかったんですね。
うん。
でもそれを採掘する方法が、まあ、開発されて、で、たくさん石油が取れるようになったと。
はいはい。
それと同じようにね、それまではあまりにも寒かったりね、永久凍土だったりしてね、
うん、
採掘できなかったけれども、まあ、技術が上がったのと、それからもう一つはね、温暖化の影響もあるような気がするんだ。
温暖化。
永久凍土が溶け始めて。これなら採掘できるぜ、イエーイって言って、はいはいはい、取れるようになったこともあるんじゃないかなと思ってますが。
うん。
だからね、ロシアってね、ガスとかね、石油とか今バンバン出てるのよ。
へえ。
で、そういった地下資源の一つとしてダイヤモンド、
うん、
今ね、生産量世界一だそうです。
おー、
これからロシアですよ。
ロシアですね。
ところがなかなかロシアね、行くの難しいですし、
はい、
採掘させてくれって言ってもね、ほら、うん、プーでチンな人が
うん、ダメって言いそう
ね。趣味は上半身裸で日光浴のあの人がね、ちょっと気が向くと、氷の海に泳ぎに行くっていう夢プーチンさんが来て許してくれないと思うので、
うん、
気軽に行けるとこ行きましょう。
はい。
アメリカ。
はい。
アメリカね、あんまり有名ではありませんけれども、ある程度は取れるんですね。
うんうんうん。
ただやっぱりね、採掘権がないと、そういう権利を持っていないと勝手に掘るわけにいきませんね。はいはいはい、取れるとこあるんですよ、下平さん。
え？
アーカンソー州にね、観光客も入れる、うん、有料採掘場があるの。
へえ。
ご存知ですかね、伊豆の土肥金山っていうのがありまして、はい、伊豆半島にね、江戸時代から金を採掘するとこありまして、はい、あそこでね、砂金とかね、有料で取れるのよ。
はいはいはい。なんかテレビとかでやってたの見たことあるかも。
僕もね、行ったことありますよ。まあちっとも見つかんないそれと同じようにね、アーカンソー州に有料採掘場がありまして、
はい、
ここね、見つかってるんです、ダイヤモンド。
え、
伊豆の土肥金山はね、なかなかね、砂金なんかね、30分やってもね、1個とか2個しか見つかんないんですが、うん、僕ぐらいだと、
うん、
でもね、ここではね、結構見つかってまして、観光客お金を払って入ると採掘できるんですよ。
へえ。
しかもね、1924年、
うん、
40.23 カラットのダイヤモンドが発見されてます。
ええ、でっか。
これね、これまでアメリカ国内で発見された中で最大のダイヤモンドなんですって。で、まあね、たくさんの人が行くから、もうなかなかもうね、取り尽くされちゃって出ないだろうと思うと、最近2015年、
はい、
8.52 カラットのダイヤモンドを観光客が見つけてます。
へえ。
8.52 って結構な重さよ。
重いですよ、うん
うん、8.52 イナゴ豆ですから相当なもんですよ、これ。
単純にかける2グラムにしましょうよ。
えねっていうのが見つかってますので、
うん、
行けば見つかる可能性はある。
まだある。
まだありますよ、
うん。
そしてですね、
はい、
ダイヤモンドといえば有名な会社ご存知ありませんか？
あ、はい、あれなんだっけ、はい、ありますよ。
デビアス社。
はい、はいはい、そうですそうです。
この会社ね、発祥は南アフリカなんですね。今本社だか本部だかがイギリスにあったりはするんですが、
へー、
さすがやっぱり、ね、南アフリカたくさん取れますから、ダイヤモンドね、うん、発祥はデビアス社は南アフリカです。
はい。
で、デビアス社といえばですね、
うん、
このコピーがあるじゃないですか、キャッチフレーズが。ダイヤモンドは永遠の輝き。
はい。
英語ではね、あ、ダイヤモンドイズフォーエバーって言うんですってよ。
うん。
これはね、歴史のあるコピーなんですね。
はい。
1947年から使われてます。
はい。
これね、若いコピーライターの作品なんですって。
うーん。
デビアス社がね、広告したいからっていうので、まあ、広告会社に頼んで、
うん、
そこのね、フランセス・ゲレティっていう若い方が作り出したのがこの作品。
へー。
まあ、英語で見た方がよりね、単純さがわかると思うんですが、
うん、
あ、ダイヤモンド・イズ・フォーエバー、 ダイヤモンドは永遠だっていう非常に単純なね、うん、でもね単純なものほどねやっぱり心をつかむというか、
はい、
こう訴えかけてくるものってありますよね、
うんうん、
いやこれのね日本語訳もね素晴らしいと思うの。ダイヤモンドは永遠の輝きっていう、う
ん、はいはい。
でここで終わっておけばねそんなにもすまんかったっていう必要はなかったと思うんですよ僕
ん。
ただこっからで面白くなっちゃってね、あのデビアス社のことを調べ始めたら、はい、おうっていうのがねさあ、デビアス社ですが、デビアス社っていうのはねあのブランドではないんですね、はい、会社名です、
うん、
ブランドとしてはねフォーエバーマークっていうブランドで売ってるんですが、まあ、会社のね、はい、デビアス社の方が有名な気がします、
うんうん、
でデビアス社とは何なのかと、
はい、
まあ、ダイヤモンドの会社でしょと思ってませんか下平さん、
うん、
ダイヤモンドのどんな会社何してる会社だと思います。
採掘から加工まで。
おおいいですね採掘から加工まで。
はい。
下平さんはね今ね思い切って発言してくれたと思うの。
うん。
でもねまだ甘いの。
え？
採掘、加工、販売、流通、すべてのコントロール。
え？牛耳ってんじゃん。
はい。これがデビュー社です。だからね生産から流通、まあ、価格の維持までを含めた全てを管理するシンジケートなんですよ。
はあ、
あのなんか我々シンジケートっていうとねすぐあの悪いのイメージしますけども、はい、なんとなくねあの映画の影響だとは思うんですが、
だと思いますけども
なんか悪いことしてそうでしょそういう意味ではないです。シンジケートっていうのはね、うん、企業連合とかなんかそういった企業同士協力するみたいなね、はい、そういったイメージですので、うん、決して悪い意味ではないんですが、
うんうん、
どうかな悪いことはしてないと思う、
うん、
だけどもですね相当牛耳ってます。
はい。
まずねダイヤモンド生産するダイヤモンド生産者組合ってのがあるんですよ。
はい。
これもデビアス社の傘下にあるんですね、
うん、
でここがまずね掘り出す原石の生産調整してるんですね。
へ
ー。だから好きなだけ掘ろうではないんです。だって好きなだけ掘っちゃうと、うんうん、いっぱいいっぱい出てきちゃうとねやっぱりあの、はい、希少性が価格に結びついてますから、
うんうんうん、
値段下がっちゃうじゃないですか、
はい、
だからまずここで生産量を調整して値段が調整できるようにすると、
うん、
そしてその次にですねダイヤモンド貿易会社っていう会社がありまして、
はい、
ここがですねダイヤモンド生産者組合が採掘したダイヤモンドの原石を一括で全て買い上げます。
お
でその後中央販売機構、もう名前がすごいでしょ、中央販売機構っていうところが世界中に販売してるんですが、
はい、
ここからねダイヤを買えるのは100社にも満たないんですね。
え？
デビアス社と契約している選ばれて選ばれて選ばれていろんな約束事を交わして契約をした100社にも満たない会社だけがここから買うことができます。これら全てをコントロールしてるのがデビアス社なんですよ。だから価格なんてコントロールし放題と、
うん、
でもそれだったらね他のところから買えばいいじゃないと、デビア社だけじゃない実は採掘してるのはと、
うんうん、
ところがねデビア社だけでねダイヤモンドのシェアの 80% から 90% を占めてるんですね。
あーそうか。
だから事実上の独占、
うん、
厳密には寡占になるんですが、でもね、はい、80から90占められちゃったらもうデビア社の思うがままでしょ
ですね。
だってデビアス社がね価格上げるって言ったら追随せざるを得ないし、
うん、
だって逆にいやうちは安くするって言ったら急にじゃあうちもっと安くするからってやられたらその会社破産するでしょ。
はい。
逆らえないんですよ、
うん、
っていうコントロールまでしてるのがデビアス社。
はい。
そしてねデビアス社が優れてるのはねそういった、まあ、すごい本当にすごいいろんなことを考えてこういうね仕組み作って見事だと思うんですが、
うんうんうん、
それ以上に優れてるのはね広告戦略。
はい。
もうねえげつないほどうまいのよ。
へえ。
だってさっきの、あ、ダイヤモンド is forever。ダイヤモンドは永遠の輝き。素晴らしいコピー、スローガンじゃないですか。
うん。
だからね、あ、ダイヤモンド is forever って、20世紀で最も成功したスローガンと言われてるんですね。
うん。
世界中で知ってるし、みんな同じイメージ持ってるから。
はいはい。
で、えげつないほどうまいって言ったじゃないですか。
うん。
一番うまい広告っていうのはですね、気づかないうちにそういう気持ちにさせられてるなんですね。
ああ。
なんかダイヤモンドってやっぱね、永遠とかね、不変っていう一言葉もある通り、うん、
はい。
やっぱ永遠の愛の証ってイメージないですか。
うん、
このイメージ作ったのデビューアスターだもん。
ああ、
ダイヤモンドはね不変なんだよ、永遠に変わらないんだよ、うん、だから永遠の愛の証として婚約指輪に使いましょうと。
なるほど。
いう広告戦略打ったんですよ。
お
ー、ね、それまではねごく一握りの裕福な人とか、うん、コレクターだけがね持つものだったんですね。やっぱ高いでしょ、
うんうんうん、高い
高いから一般の人なんてね、そんな高いのはいらないよって言って、うん、日本だったら真珠とかね金とか、
はい、
そういうんだったら一般的でしたけども、うん、
はい、
ダイヤモンドはちょっとねっていう風なのが一般の人の感覚だったんですが、
うん、
それだとねデビュー社としては困るんですよ。
うん、
だって一部の人しか買ってくれなかったら儲からないじゃないですか。
そうですね。
だから多くの人が買ってくれるように婚約指輪に使おうぜっていうのを思いついたんですね。
あ
でね、使おうぜって言っただけではなくって、
うん、
ね、使いましょう使いましょうって連呼しても余計嫌になるでしょ。
はい、
だからね映画の中でねダイヤモンドを使った結婚式とかねプロポーズのシーンを登場させるのね。今でいうプロダクトプレイスメントっていうんですか、
はいはいはい、
その製品を映画の中に今だとねポンと出てきてさりげなくってやりますけども、
うんうん、
もう金をね払えるだけ払って映画の中に出してくれと。でこういうシーンを撮ってくれと、
はい、
でそこでまあまあまあまあよくやりますけども西洋の方はひざまずいてねカパッと宝石ケース開けると、
はい、
ダイヤの指輪がなんてそうでキャーなんていう、そういうのねバンバン撮ったんですね。
ほう、
そうすると憧れちゃうじゃないですか。
そうですね。
じゃあ我も我もと買うようになったんですね、
うんうんうん、
それからねまた金払ってね新聞とか雑誌にね、
はい、
有名人のダイヤモンドにまつわるロマンチックストーリーを載せさせたんですよ。
へ、
例えば女性のね、まあ、女優さんとか、うん、私はダイヤが好きなのとか、うん、昔彼にこんなダイヤをもらってとか今でもこのダイヤを大切に持ってるのよとかね、
うんうん、
夕暮れ時のこう公園でとか海岸でね彼がカパッとケースを開けるとそこにきらめくダイヤモンドがとかそういう話をね、
はいはいはい、
作って乗っけたんですね。で今よりもねやっぱりそういう芸能人とか映画スターとかの影響力が大きい時代ですから、う
ん、はい、
だって我もと
なりますよ、
ね、なるわけですよ、
うん、
そしてやっぱりね婚約指輪っていうところがねうまいんですねデビアス社は。
ほう、
まあ、基本的に婚約指輪、まあ、前提としてね、
うん、
一生に一度と思うじゃないですかみんな。
はいはい、
いいんですよ二度三度しても。でもね一応その時はもうこれが人生で最初で最後だと思うでしょ、
うん、
人生で最初で最後なら願わってもいいでしょ。
あーなるほどね。
だから値が張ってもいいじゃないか高いの買おうぜっていう婚約指輪ぴったりなんですね、うんうん、デビュー社の戦略に。
なるほど、
うまいでしょう。そして我々がよく知っている婚約指輪は給料の3ヶ月分ですよ。
はいはい、
ね、だって、うん、いくら分なんて決まってないでしょ。気持ちだもん
な
あれ
決まってない、うん、そうそうそう、
ね、なんだったらあのちくわでもいいわけですよ。まあちくわははめてると腐っちゃうんだけれども、うん、
はい、
だから何ヶ月分なんて決まっていないのに、
うん、
3ヶ月分ですねって言ってこう決めたというかね値段設定も彼らがしてるんですね。もう一つね婚約指輪っていう点でうまいのはね、
はい、
婚約指輪って中古市場に出回らないでしょ。
出回らないですね。
だって、うん、思い出の品だしね。
はい、
まあ別れたとしてもですよ、
うん、
まあちょっと中古市場にねこう出すっていうか売りに出すってちょっとかばかられるでしょ。
うん、
だ中古市場に出回らないってことは供給量をコントロールできるので。
そっか、そうか、
価格崩れないんですよ。うまいでしょう。だから婚約指輪に目つけたんですね。
はあ、
で婚約指輪だけではないんですよこれ。
はい、
婚約した後ね一緒に一緒だからって思って買ったのに、
うん、
これ聞いたことありません？スイートテンダイヤモンド。
ある
でしょ。結婚10
周年すごい CM してた。
そうでしょう。結婚10周年にねスイートテンダイヤモンド送りましょうと。
そうそうそう、もう一回プロポーズしようみたいなキャンペーン貼ってた気がする。
そうなのよ。恐ろしいでしょ。見事にね我々その戦略に乗っちゃってるわけ。
ああ。
でところがですね下平さん。
はい。
今下平さんがおっしゃった通り一時期見てたでしょ。
うん。
でダイヤモンドは永遠の輝きっていう CM もよく見てましたけど、うん、昔は、
はい、
最近見ないでしょ、
うん、
多分ね、若い方はね、いやテレビとかで見たことないよって方も多いと思うんですね。
はいはい。
昔バンバン流れてたんですね。
うん。
いつ頃でした、流れてたの。
え？
バブル期なんですよ。
あ
で、今流れてないでしょ。
はい。
今どこで流れてると思います？
え？
今中国なんですよ。
あー、そうなんだ。
だからちょっと前韓国。
はい。
っていう風にして経済の調子のいいとこにバンバン CM 売って買わせるという、
うん、なるほど、
えげつない戦略を取っていることが今回分かってしまいまして、
コントロールされてる、
本当にすまんかったと。さあさあ下平さん、
はい、
そしてリスナーの皆さん、
うん、
本当にすまんかったと。せっかく特に最近彼からもらったのにとかね、そういった方々聞かなかったことにしていただいてね、ね、多少ダイヤモンドが曇って見えるかもしれないけれども、心の持ちようだからね、どんな宝石でもね、そこに心がこもっていれば一番の輝きを見せると思うよ。まあこんなところで良いでしょう。ね。
軽い。
まあプレゼントといえばですよ。
はい。
ね、オープニングでも申し上げましたけれども、300回記念プレゼント。
はい。
締め切り間近だけれども。
はい。
ぜひ欲しいという既得な方はですね。
うん。
申し込んでいただいて。
はい。
先着300名様限定プレゼントですから。
はい。
ね。お名前、郵便番号、ご住所等を書き込める応募フォームを作ってありますので、
うん、
そちらをですね、いろんなところでね、ツイッターとかでも出していこうかなとは思っていますので、
うんうん、
ぜひともそれでご覧になっていただいてご応募いただければと思います。はい。ね。じゃあですね、そう、プレゼントといえばもう一個あった。篠田さん。
はい。はい。
ね、メールをいただいたんですよ。ひとまろさんからのメールをいただきまして、ちょっとお読みしますね。
はい。
ですね、すごく長いメールいただいたので、ちょっと割愛させていただきます。
うん。
はじめまして、サイレントリスナーのひとまろと申します。毎回、好奇心をくすぐられる、軽妙なお話を配信いただき、本当にありがとうございます。さて、早速で恐縮ですが、この度、本題のル・レクチェについてお話しさせてください。第293回のオープニングで、和田店長は、ラ・フランスをお題に出し、まあ、美味しいのとおっしゃっていました。その際、ラ・フランスと同じ洋梨の一種、ル・レクチェという名前を出されていました。さらっと流れましたが、このルーレクチェバカみたいに美味しいのです。私は生まれ育ちが新潟市なのですが、何を隠そう新潟はルーレクチェの一大産地、そしてその果物繊細すぎてなかなか県外に出されないのです。しかしバカみたいに美味しいのです。県の魅力発信ベタに定評のある新潟らしく、県産品をアピールできないから県外での認知度が低いとも考えられますが、個人的には県民が食べ尽くし県外に流れないのではと勘ぐるほどバカみたいに美味しいのです。長年サイレントリスナーをしていたため、和田店長は美味しいものが大好きと承知しております。そんな和田店長がルーレクチェを食さず一生終えることになったら残念至極と焦り、この度サイレントリスナーを返上しご連絡差し上げた次第ですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ひとまろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ルーレクチェは届いていませんよ。
食べに行ってくださいよ。
あれ、あ、時期かな、時期物だからね、ほら届いてな、だってね下平さん、
はい、
鈴広、小田原鈴広、うん、
はい、
ね、かまぼこで有名な老舗ですよ、
うんうん、
あそこの広報酒井さんには皆さんお酒送ってるでしょ。あのね、酒井さんびっくりしてますからね。あなたたちはね、いや確かにね、言いましたよ僕。ね、去年の最後の取材で、
はい、はい、
ね、うちのリスナーさんは優しい方が多くてね、酒井さんお酒好きなんでしょ、うん、
はい、
お酒送ってくださいって言ったらきっと送ってくれますよなんて言ったらね、
はい、
まあ本当にね即座に送られてきて、ね、 その後もね、引き続き送られ続けてるらしいですから。
ああ、そうですか。
ちょっとね、まず鈴広、広報部があるんですね。
はい。
ちょっと広報部がね、ざわっとしてるらしいですから。最初送られてきたのだけでもね、ざわっとしてるらしいんですよ。
ああ、そうですか。
その後もね、送られ続けてくるもんで、だから鈴広全体がね、ざわっとしてるらしいですから。ねえ、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうやってね、いろんなところをザワッザワッとさせていきましょう。なぜっていう、そういうことやっていきましょう、ね、僕らだけじゃないですから、そんな雑貨店は。
はい、
リスナーの皆さんも含めてそんな雑貨店ですから。
うーん、
ね、怒られないギリギリのラインで、
はい、
怒られないギリギリのところでザワッとさせていきましょうね、
はい、
そういったザワッとさせるメール、そういったものをですね、皆さんはお待ちしておりますので、ぜひともですね、下平さんがこれから紹介してくださるメールアドレス等に送ってください。それじゃあ下平さん、お願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
あ、メールといえばですね、下平さん、
はい、
こういうメールも募集してますから、下平さん子育て頑張れメール
お
今はってなった人いるんじゃないですかね。あの、ワンちゃん、はい、ワンちゃんね、
はい、はい、
新しくね、家族に迎え入れられたワンちゃん、どうなんですか、子育ては。
もう大変です。
今4ヶ月くらいになったの。
ちょうど100日経ちましたよ。
100日か、じゃあまだ3ヶ月なんだ。
はい、
そうかそうか、かわいい、
かわいい、かわいい、かわいい子憎たらしいですね。
かわいい子憎たらしい。何があった何があったんですか。
いやー、もうやんちゃ、
やんちゃなんだ。
とにかくやんちゃ。
え、犬種は何でしたっけ。は
い、ミニチュアダックスフントです。
ミニチュアダックスフント、
はい、
ブラックタン、
はい、ブラックタン、
シゲル松崎色
そう、そうですね、
シゲル松崎色の深いやつ
そうそうそう。
で、ヤンチャ坊主。
ヤンチャ坊主。
あー、そうですか。最近何やりました、ヤンチャのことは。
最近はですね、一応フローリングの床なので、滑ったりすると怖いので、タイルマットを買ったんですね。
ほうほうほうほう、組み合わせていくやつ。
そうです、そうです。うんうん、で、床にこう、貼れるタイプのやつなので、
うん、
貼っておいたんですけど、全部剥がしました。
お前のためを思ってなと。
はい。
お前が怪我をしないように貼っておいたの。全部剥がすってどういうこと？
こう、組み合わせたところの端っこに歯を引っ掛けて、ベリッ、ベリッとこう。
ひっぺがして何かするわけじゃないんでしょ。ひっぺがすこと自体がもう楽しいんでしょ、奴は。
だと思います。もうそれの繰り返しで。
で、貼り直して。
はい。
もう、無限ループだ。
無限ループです。
終わりなき戦いだ。
はい。
じゃあそんな下平さんにですね、子育て頑張れメールをうちでも犬飼ってますけど、こういう風に工夫しましたよとかね、
はい、
いいアイデアがありましたらば、
うん、
それもぜひともですね、先ほどのメールアドレス等に送っていただいて、
はい、ぜひ教えてください。
ぜひともぜひとも教えてください。じゃあじゃあじゃあじゃあ、この後有料版はですね、
はい、
ますますすまんかったと。
はあ、
ますますすまんかったっていうね。
はい、
ダイヤモンドのお話をします。
はい。
で、ダイヤモンドってやっぱりね、人の心を引きつけるじゃないですか。
うん。
で、心を引きつけて、引きつけて、引きつけて、あんまり引きつけすぎちゃって。
はい。
呪いのダイヤモンドになっちゃってるのもあるんですね。で、有名なところではですね、ホープダイヤモンドっていうのがありまして。はい、
うん。
お聞きになった方もね、ある方いらっしゃると思うんですよ、ホープダイヤモンド。はい、うん、ところがですね、調べていくと意外なことがわかります。
お
なんていうお話をね、本当にすまんかったし、すまんかったしないしという、すまんかったくないっていうお話、もしかしたら聞いて救われる方もいらっしゃるかもしれないよというお話をしますので、ご興味のある方は、ゆるば
ん
の方ぜひとも登録していただいてお聞きください。
はい。
それではですね、そんな雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。